はい、それでは、コリント人への手紙の13章ですけれども、今日の、お話はですね、至上の愛ですね、至上の愛ですね、愛がすべてのものに勝っている道であるということですけれども、この13章あまりにも有名で、まあ、結婚式でもよく引用されるところですね、けれどもですね、この13章は12章からの続きで、14章までの話の真ん中に入っているパウロの説明なんですね。12章からは御霊の賜物についての話でした。そしてパウロはこの御霊の賜物について、最後のところで12章の最後のところでより優れた賜物を熱心に求めなさいと言って、その後でまた私はさらに勝る道を示してあげましょうということを言っています。ですから御霊の賜物はとても大切であり、それを熱心に求めなければいけないんですけれども、それ以上に、優れた道があるんだ、それが愛の道なんだということをパウロは話し始めるんですね。そこで13章の初めは、御霊の賜物と愛との比較をしています。一節ですけれども、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。こう言ってますね。まず威厳の賜物と愛とを比べています。威厳は神様から与えられる素晴らしい賜物です。自分では理解できない言葉をですね、話すわけですけど、その時に神様への賛美と神様への祈りを捧げることができるんですね。私たちは神様のことが素晴らしくてですね、神様に賛美を捧げるんですけれども、その時にですね、日本語であっても英語であっても、この言葉では言い表すことができない、ほどの喜びを持つんですね。実際にペテロは、言葉に言い尽くすことのできない喜びがあるというふうに言っています。では言葉に言い尽くすことができない喜びをどうやって表せばいいのかということで、言葉に限界を覚えるわけです。でパウロも天にですね、第三の天に登った時にですね、もしこの天国の素晴らしさを言葉で表したら、英語ですと unlawful って言ってるんですね、法律違反だというふうにですね書いてるんですね、それほどまでに素晴らしいところなんだと言ってるわけです。ですから言葉に言い尽くすことができない、そこで威厳というのが神様が与えてくださっているわけなんですね。この霊によってですね、神様に賛美を捧げることができるわけなんです。また祈りもですね、言葉で言い尽くすことのできないうめきというのを私たちは持っています。とてもこう何が神様の御心なのかわからないとき、ある人に重荷を持っていてですね、祈っているとき、どのようにして祈ったらよいかわからないときにですね、ローマ人への手紙の8章を見ますと、この言葉に、言いようもない深いうめきによってですね、御霊が神様の御心に従って祈ってくださる、取りなしをしてくださるというふうに言っています。ですから威厳というのはとても素晴らしい賜物なんですけれども、もしこの素晴らしい賜物に愛がなかった、もし愛がなかったら、やかましいドラまたはうるさいシンバルと同じなんだ、聞き障りの悪い音、意味のなさない音にしか過ぎませんよって言ってるんですね。そして次に予言と知識と信仰の賜物について取り扱われています。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。予言の賜物がまずあります。これは私たちが置かれている状況や状態に対して神様が語ってくださる言葉です。例えばですね、恐れるな私の子供よ、起き上がりなさい、私はあなたを守り、あなたを決して見捨てないとかですね、話してくださるかもしれませんですね。慰めと励ましと、そして、徳を高めるようなですね、言葉であって、とても素晴らしいこの賜物です。また知識の言葉があります。これもですね、あるこう人の状況とか状態を、こう神様からですね示されて、でその人のために祈っていくことができたり、またその人に話すことができます。 例えば私に日本人の友人がいて、まだ救われてない友人がいてですね、がんにかかっていて、彼はもう本当に死ぬかもしれないとかですね、こう示されるかもしれません。でその時にですね、祈り始めて、そして、このアメリカにいる他のクリスチャンにですね、この祈ってくれ、そしてこう個人伝道してね、救いに導いてくれというふうに言えるかもしれません。このようにですね、知識の言葉というのはとっても大切です。また信仰の賜物も本当に大切ですね。これがなかったらですね、このいや、人の癒しのために祈っていくことはできない、また他の人たちのために祈っていくことができないわけですね。信じないで祈っていっても神様働かれる時もありますね。例えばペテロが牢獄に入れられてですね、ヘロデに殺されそうになっている時に、みんながですね、集まって祈っていました。その時にですね、ペテロはですね、神様が祈りに応えてくださって、ペテロは天使に連れられて出ていくことができましたけれども、トントントンって叩いた時にですね、その女中の女の人が言ってですね、ペテロが戻ってきましたって言ったらね、嘘に決まってるじゃないか、あなたはなんかちょっと間違ってるんだとかって言ってですね、信じられなかったんですね。こういう時もありますけれども、やはりでも信仰によって祈らなかったらですね、祈りは聞かれないんですよね、普通はね。ですから信仰の賜物っていうのはとってもやはり大切ですね。けれども愛と比べたら愛の方がはるかに優れてるって言ってるんです。もし愛がなかったら何の値打ちもありませんよと言ってます。パウロはですね、御霊の賜物だけではなくて、今度はクリスチャンとして良いことですねについて2つの例を挙げてますけれども、見てください。次ですね、3節です。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の値打ちもありません。一つ目は慈善についてですね。でもう一つは殉教とか献身について話しています。持ち物を貧しい人たちに分け与えること、これって結構クリスチャンの間で忘れられているんですね。例えば私たちクリスチャンはこの性的な罪についてとても敏感になっています。またこの嘘をつかないとかですね、真実を話すということについても敏感になっていますね。けれども意外に聖書で強調されている貧しい人たちに施すっていうことにおいては鈍感になってしまっています。でも聖書を見るとですね、旧約でも新約でも神様は貧しい人たちに施さなければいけないということをですね、強調しています。これをしなかったら本当に罪であるというところまで神様ははっきりとおっしゃっています。ですからこの捧げる貧しい人たちの施すというのはとっても大切です。またですね、殉教についてですけれども、体を焼かれるために自分を渡すということですね。文字通りこれ起こってましたよね。教会が始まって以来、数多くのクリスチャンが信仰の上で火で焼かれ、また殺されていきました。イエス様も黙示録の2章において、死に至るまで忠実でありなさい、そうすればあなたに命の冠を与えようと言われましたけれども、このように殉教というのはとても名誉あることですね。命の冠を私たちは与えられるわけですから、けれどもこれも愛がなかったら何の役にも立たないわけです。ですから私たちがクリスチャンとして生きていて、いろんなことを奉仕をして、また賜物を用いて生きていくときにですね、もし愛がなかったら神様にとっては全く意味がない、無意味なんだっていうことなんです。私こんなに一生懸命やったのにと言ったとしても、神様はゼロ、無意味なんだ、全くなしと考えるわけです。それほど愛は重要なんですね。そこでパウロは次に愛とは何か、愛の定義について話していきます。まずこの愛の定義について、4節から8節の前半までですけれども、読んでいく前にですね、この愛という言葉、単語の意味を見ていきたいと思います。ギリシャ語においてですね、いろいろな愛を表す言葉がありますけれども、日本語においてまた英語においてもですね、愛というのは実に曖昧な言葉ですね。日本語においての愛、バタ臭いですよね。 ロマンスとか恋愛を表しますから、男が使うとちょっといやらしささえも感じますよね。あのゴスペルシンガーの人でですね、こういうあのまだ彼がクリスチャンじゃないと、彼アメリカにいたんですね、けれどもあるあのクリスチャンの人にですね、ジーザスラブツユって言われたらしいんですね。それで彼は怒りまくってですね、あの今食べようと思っていた焼き飯をですね、こう壁に投げつけたっていうふうに彼は話をしてますけれども、そしてイエスは男なのか女なのかっていうふうに聞いたんですって。男だったら気持ち悪い気持ち悪いやめてくれってこういうふうに言ったらしいんですよね。イエス様があなたを愛している、愛しているっていう日本語は非常にそういう、こう恋愛を表す言葉になってしまうわけなんですよね。まあ、英語も同じなんですね。英語はですね、例えば、私アイスクリーム大好きっていうのは I love ice cream って言います。で、私は私の妻を愛しているって言ったら I love my wife って言います。同じ love なんですね。ですから同じ愛という言葉がですね、いろいろ使われていてですね、私たちはこんがらがってしまうわけですけれども、ギリシャ語は分けてくれているんです。その言葉を分けてくれています。主に3つの愛を表す言葉がありますけれども、一つはエロスですね。エロスっていう言葉から日本語ではちょっとここではあまりポルノ雑誌ですね、エロ本ってありますけれども、エロスから来てるわけですね。ポルノっていう言葉も実はポルネイヤって言って、あのギリシャ語から来てるわけですけれども、不均衡っていう言葉ですね。肉体レベルの愛です。肉体のレベルの愛で自己中心の愛です。ですからこのレベルでですね、僕は君を愛してるよっていうのは、あの君を愛してるんではなくて自分を愛してるんですね。僕は自分を愛しているから、自分が可愛いから、自分を満たしたいから君を愛してるよって言ってるわけなんですですね。これがエロスの愛ですけれども、もう一つの愛はフィレオですね。でアメリカの街にですね、このフィラデルフィアっていうのがありますけれども、このフィレオっていうのは、あのフィレオっていう言葉から来ていますね。これは精神レベルの愛です。精神レベルの愛です。友人の間における信頼関係、親子の中にある愛、これ全部フィレオです。で友人の場合は、まあ、自分と話が通じる、ぴったりくる相手ですね。また互いに打ち込めるものがある、共通のですね関心事がある、で条件があるんですね。これがあるから君を愛してるよ、尽くしてあげるよということですね。で家族の中でもそうなんです。で親が子に抱く愛は何者にも勝ると言われますよね。で日本の中ではもうまさにこれが最も至上の愛になっているわけですね。けれどもそれは間違いですね。確かに自分の子供に対する母親や父親の愛というのは驚くべきものが、なんでここまでできるのかというのがありますよね。私驚いてしまいます。けれども他人の子供だったら同じことができるでしょうか。なんでそれだけ子供に、自分の子供に尽くすことができるかといったら、自分から出た子供からだ。自分から出た子供だからなんです。自分がっていうのが入ってくるわけなんです。だから、この愛していくことができるわけ。やっぱこれも条件付きなんですよね。けれどももう一つギリシャ語にはアガペという言葉の愛があります。でアガペの言葉は当時のギリシャ語の古典では出てこない言葉なんです。アガペっていうギリシャ語はフィレオとかエロスっていう言葉は使われてます。でもアガペという言葉は使われてないんです。つまり聖書で新しく作られた造語なんです。なぜかというと精神レベルよりももっと深い霊的なレベルの愛で、神様のみにしかない愛なんですね。私たち人間には存在しない愛です。無条件の愛です。愛されるべき理由や条件が何もない人を愛する愛で、むしろ愛されない理由、憎まれるべき理由がたくさんある時に愛する愛なんです。でこれは聖書にしか出てこないので定義をしていく必要があるわけですよね。まあ、新聞とかでも新しい言葉が、まあ、例えば IT 情報革命というのが今出てきてますけれども、説明が必要になってきます。同じように聖書で新しく出てきている言葉なので、パウロは次に4節からこのアガペの愛について説明していきます。4節です。愛は寛容であり、愛は親切です。 一つ目の定義が寛容でありますけれども、新共同訳ですと忍耐強いとなってます。こっちの方が大切です。まあ、より正確だと私は思ってますけれども、ひどい仕打ちを受けても何か自分に悪いことをする人がいても、それを耐えて許していく愛のことですね。イエス様の弟子のペテロのことを思い出してください。ペテロは、ラビイエス様と一緒にいてですね、イエス様のことをずっと学んでいました。それで自分はなかなかですね、本当にイエス様とこう近づいてですね、こうイエス様のようにやっていけると思い始めました。そこでペテロはですね、こう聞いたんです。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度でしょうか。ちょっとこう威張ってるような感じでこう言ったのかもしれませんね。でそこでイエス様が言われました。7度までとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。 7×70 は490回ですね。490回、数えてるうちに分からなくなりますよね。つまり許すというのは回数ではなく量ではなくて質ですよね。もう忘れてしまう許しです。その許しが必要なんだよと言ってるわけです。その次に親切があります。親切ですね。忍耐をしていることによる結果って何ですか。相手に対して親切ですね。もし忍耐できていなかったら、もうこれだけやられてるから今度はっていう風になって、それで私たちに何かその人と出会った時にですね、不親切な言葉やまたはこう振る舞いをしてってしまうわけですね。けれども忍耐をしている時にですね、私たちは許している時にその人にから悪いことをされてもですね、なおかつ親切にしていくことができるわけなんです。そして次に人を妬みませんとあります。妬むっていう言葉って、この新約聖書を見るとですね、こう敵対心とこう一緒になって出てくるんですね。敵対、こう相手に対して敵対的な気持ちを持っている時に妬みが出てきます。もし相手が状況が良かったり何か成功したり祝福されたりしてると、その人を素直に喜べないわけですね。そして何かこう否定的なことを言う、どうせあの人はこういうことをやってるからこうなってるんだとか言ってですね、素直に喜ばないんですね。これが妬みですですね。でも本当に愛しているんだったら一緒に喜ぶことができるわけです。で次に愛は自慢せず高慢になりません。他の人が評価されて自分が評価されないときに私たちは自慢したくなります。自分を評価されたいと思うようになります。そこで何とかしてこう自分は何々した、自分はこうであるというふうにこう自慢したくなっちゃうんですね。けれども愛は自慢しないんだって言ってるんです。人に認められてなくてもそれでそのままでいいんだ。そして愛は高慢になりませんとありますですね。私たちが高慢になっているときに、相手の意見を聞こうとしないんですね。そして自分のしていること、自分の言っていることを無理に押し付けようとします。これが高慢です。自分が正しくて相手が間違っていると完全に信じきっているんですね。ですから本当に非常に批判的な態度になっていくわけですけれども、愛は人をへりくださせて自分を高めるのではなくて相手を高めていく、相手の徳を高めていくんですよということです。そして次に礼儀に反することをせずとあります。愛は、無礼なことをしないわけですけれども、風変わりな言動を取ることによってですね、人に注目をこう集めていくわけですね。例えば大声で突然泣き出したりですね、またはわめ大声でこう怒り散らしたりですね、また常識的なことを行わなかったりですね、そのようなことによって人を試そうとするわけですね。そしてこの気を引き立てようとするんですけども、それは愛ではないわけですね。極めて常識的にこの冷静に物事を進めていこうと努めていくわけですね。 で次に自分の利益を求めずとあります。自分のやり方を主張していくわけですね。そして怒らず、これもう単純明快ですね。怒らないですね。怒りをあらわにしてはいけないということですね。で人のした悪を思わず、これ悪いことを考えないっていうふうに言った方がいいかもしれませんね。誰かがいるときにですね、こう素直にその人の言っていることをこう受け止めないでですね、あの人は何を考えてそんなこと言ってるのかなっていうふうにこう考えるわけですね。例えばおはようございますって言われたらですね、どういう意味なのそのおはようございますこういうふうにですね、疑心暗鬼になっている状態ですね。これが人のした悪を思っているということです。その人のやっていること言っていることをですね、素直に受け止めることができないですね。こう動機を探っていこうとするわけですね。そのことは愛があればそのことはしないですよって言ってます。そして、次に、不正を喜ばずに真理を喜びます。これはですね、自分に悪いことをした人がですね、それ相応の結果を被っているとき、何か悪いことが起こっているとき、僕だったらざまみろこう思いますけれどもそうじゃないよって言ってるんです。その人が例えば交通事故にあったとかですね、したらですね、本当にその人のことを思ってですね、祈っていくわけですね。それを不正を喜ばずに真理を喜びますって言ってます。そしてパウロは次に4回すべてをという言葉を繰り返してますけれども、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますですね。我慢する、悪いことをしても忍耐していくということです。信じていく、これはですね、信頼していくっていうふうに言い換えてもいいかもしれませんね。こう相手を疑ったりせずにこう信頼していくということです。そして期待していく、これは望みを置くということですけれども、相手の最善を願っていくということですね。また期待していくということです。そして耐え忍ぶ、これも、こう我慢していくと同じですけれども、このように、アガペの定義を見ていくとどうでしょうか。愛することができないときに愛するって言ってもいいかもしれませんね。まさに自分というのが排除されたような愛ですよね。何か良いことをしてくれるから人を愛するのではなくて、何もしてくれてないから、してないくれてない時に愛するのではなくて、逆に嫌なことをされている時に愛していくわけです。イエス様が言われました、敵を愛しなさい、敵のために祈り敵を祝福しなさい。自分を愛してくれる人を愛したからといって、何それがどこが良いのですかと。異邦人でさえそうやって愛してるではないですかと。あなた方が父が、天の父が完全なようにあなた方も完全でありなさいとイエス様は言われましたけど、まさにここで言われているアガペの愛はその愛なんですね。ですからここで自分の名前を入れたらなんと不自然であるかということを気づくわけですね。清正は寛容であり、清正は親切です。清正は人を妬みません。清正は自慢せず高慢になりません。清正は礼儀に反することをせずと言ったら、もう非常に不自然な言葉になるわけです。皆さんも分かっているかもしれませんし、自分でも分かっています。しかしイエス・キリストという言葉を入れてください。イエス・キリストは寛容であり、イエス様は親切です。イエス様は人を妬みません。イエス様は自慢せず高慢になりません。イエス様は礼儀に反することをせず、イエス様は利益を求めず、怒らず、人の下悪を行わず、イエス様は不正を喜ばずに真理を喜びます。イエス様は全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍びます。イエス様だとぴったりくるんですね。ですからこの愛はイエス・キリストの愛なんです。つまり私たちがしなければいけないことは、まず救いをイエス様に求めるということです。そしてイエス様に入ってきていただく、自分の心に入ってきていただくということです。生きているイエス様に自分の人生の座を譲るということです。パウロは言いました、私はキリストともに十字架につけられています。私が生きているのは私ではなく、キリストが私のうちに生きているのです。ですから私たちが人を愛していくというのは、私たちではできないことなんです。できないことなんです。そうではなくて、イエス・キリストに祈って イエス・キリストに生きていただく、自分ではなくキリストに生きていただく、自分はもう死んだものとみなしていくということが必要なんですね。まあ、このことで、まあ、つい最近私が感動した話はですね、まあ、インターネットで知り合っている人なんですけれども、お母さんがですね偶像崇拝をしているわけですね。本当に熱心にこう仏壇に対して祈っていたりするわけです。けれどもクリスチャンになった彼はですね、お母さんそれは私は祈ることはできないって言ったんですね。お母さんはものすごく怒りました。しかし彼は言いました。木や石に過ぎないものを私は拝むことはできない。そしたらお母さんはボコボコにですね殴り始めたんです。で最初に彼はですね抵抗したんですね。で僕も自分彼らの立場だったらもう抵抗してですね、もしかしたら反発してないかもしれません。けれども彼はですねこういうふうな声が聞こえたらしいんです。殴ってはいけない、殴り返してはいけない、右の何ですか、左でしたっけ、左の方を打たれたらですね右の方を打たれなさいって言った機会です。で私はですねその言葉を聞いた時、大体ですねいやこれはですねその文字通り取ってはいけなくてですね何だか何だかっていうふうにですね解釈してしまいがちなんですけれども、その時にイエス様の声をですね彼は聞いたんです。そしたらですね完全に無防備になったんです。完全に無防備になって殴られっぱなしになって、このお母さんを愛してますって言ってですね抱き始めたんです。それでお母さんはもう気持ち悪くなってですね離れていった。で家出したんですって。で家出して3日目にですね戻ってきたんです。でその時に謝っただけでなくて彼のためにセーターを買ってきてくれたらしいんですよね。でこういう話がありました。彼がやったんでしょうか、彼がその愛を示したんでしょうか。できないですね、できないですよ。もし彼がやったんだったら逆のことをやってます。けれどもイエス様が生きていってくださった、イエス様が声を、その心の中に住んでいるイエス様がですね声をかけてくださったんです。だからできたんですね。私ができない、できないじゃないです。イエス様がですねそれを皆さんの心の内でしてくださるわけなんですね。そして8節ですけれども、最後の定義になります。愛は決して耐えることがありませんですね。私たちは失敗を何回しますけれども、イエス様は決して失敗しない、愛は決して耐えることがないということです。けれどもこの言葉は次の話の言葉に続くんです。決して耐えることがない、それに対して御霊の賜物は耐えますよという話なんです。それに続いていくんですですね。愛はいつまでも残るけれども御霊の賜物はいつかなくなる時がありますよということです。それで次は、予言の賜物なら廃れます、威厳ならばやみます、知識ならば廃れますですね、廃れる時があるということです。というのは私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからですですね。一部分しか教えてくれないと言ってるんです。例えば知識の賜物があるときにですね、私たちは一部分しか知らないわけです。全ての状況について知りません。予言もそうですね。神様の立場に立ってそのある人の状況について神様がお話になってくださるわけですけども、全てのことはわからないんです。例えば将来についてですね、こう教えてくれるときも全てのことはわからないわけです。私たち全部が分かったらいいなって思いますよ ね。けれども教えてくれません、神様ですね、予言の賜物を持ってですね、神様は慰めと励ましを与えてくださいます。けれども一部分なんですね。で次見てください。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。完全なものが現れる、イエス・キリストが現れてくださるということです。ですね。ですね。これはイエス様が再臨されることを表しています。今私たちはイエス様をこの目で見ていないけれども愛しています、そして喜んでいますけれども、イエス様をこの目ではっきりとは見ていません。ですからイエス様が現れるときにはっきりと見ることができるんですね。そして完全に知ることができるわけなんです。でイエス様との愛の関係、今書かれていたこの愛の関係をですね、私たちは完全に持つことができるようになるわけです。でイエス様を見る 前までの間、その時に御霊の賜物が必要になってくるわけです。私たちは慣れました御霊の賜物、御霊の働きというのは何ですか。イエス・キリストを証しすることとイエス様の栄光を表すことなんです。ですから御霊の賜物が用いられる時にですね、イエス様がイエス様の素晴らしさ、イエス様が主であること、イエス様の働きご性質についてがはっきりと見え始めてくるわけです。でそれは素晴らしいことなんです。次もそれは一部分にしか過ぎないわけです。しかしイエス様が再臨された時に、イエス様を私たちがはっきりと見る時にですね、私たちはもう必要ないわけですよね。だってもう見てるんですから、ということなんですね。ここで完全なものが現れたら不完全なものは廃れますということであります。そしてこの不完全なものが廃れることについて2つの例えをパウロは話しています。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。一つ目は子供と大人 の、対比ですね。先ほども英会話のクラスに子どもたちが来ましたけれども、子どもたちの会話というのはとても、楽しいですね。聞いていて面白いですけれどもですね、よく分かっていない幼稚な会話であることは事実ですね。それはなぜかといったら知識がないわけですね。でも大人になったらそういう話はもうしなくなるわけです。それは物事をもうわきまえて知り始めたからですね。で御霊の賜物も同じなんですね。私たちは御霊の賜物をですね、本当にこうもてはやしてしまってですね、おなんと素晴らしいかとかなんだかって言ってするかもしれませんけれども、けれどもそれっていうのは一部分しか知らない話でしてね、そして天国から見たらですね、うん幼いねっていう話になってしまうわけなんですね。ですね、御霊は与えられて素晴らしいんですけれども、完全なものが来た時にはですね、ものそれはやめてしまうんですよっていうことを言ってるわけです。で次は、鏡の話をしています。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時は顔と顔を合わせて見ることになりま す、鏡ぼんやり、えぼんやりじゃないじゃないって思うかもしれません。それは昔の鏡と今の鏡は違うからですね。今は、ガラスですけれども、昔は金属ですね、磨かれた金属です。だから、ぼんやりとしか見えないわけですね。けれどもその時には、つまり完全なものが現れた時には顔と顔を合わせて見ることになります。素晴らしいと思いませんか。私たちが愛しているイエス様、今目に見えていないけれども、このイエス様私たちは愛してますけれども、イエス様が再び来られた時にですね、顔と顔を合わせて私たちの愛しているイエス様にお会いすることができるわけですよね。そしてイエス様をはっきりと見て、イエス様の愛に満たされてですね、イエス様がこうおっしゃってくださいます。よくやった忠実なしもべよ、あなたは小さなことに忠実だったから大きなものを任せよと言って、私たちを抱いてくださってですね、受け入れてくださるわけなんです。このイエス様をですね、顔と顔を合わせて見ることができるわけなんですね。そしてパウロはこう言ってます。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。完全に知ることができるようになります。けれどもここで面白いのは、私が完全に知られているのと同じようにと言っています。私たちは神様について完全に知ることはできていませんけれども、神様の方は私たちを完全に知っているんですね。多くの人がこう言います。私は神様のことをなんか分かんないから信じられないよ、神様この目で見ることできないじゃないかと、こういうふうに言います。確かに私たち神様のことを完全に知ることはできません。目で見ることはできません。けれども神様は見てくださっています。偶像と比べてください。偶像私たちは完全に知ることができます。目があって鼻があって耳があってできますね。けれどもその偶像の目は私たちを見ることができるでしょうか。見られません。神様を私たちは見ることはできていませんけれども、神様を私たちを見ることができます。私たちの生活、私たちの心の中、この全世界のことについて全て隠されたことを見ることができています。そして偶像は、耳はあるけれども私たちの話を聞くことはできません。できないです。しかし神様は聞くことができます。私たちに祈りを全て 私たちの心で言葉で表すことができない祈りさえも全て聞き取ってくださることができます。そして偶像は口があるけれども話すことはできません。物が言わない偶像ですね。けれども神様は言葉を持っています。はっきりと私たちに語りかけてくださいます。このように完全に知られるっていうことが私たちクリスチャンの特権なんですよね。多くの人がわからないじゃないかと言います。クリスチャンも悩みます。しかし完全に知られているっていうところにですねとどまってですね、私たちはこの行こうことが休むことができるわけですね。そして愛についての結論をパウロは話します。こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですですね。いつまでも残るのは信仰と希望と愛。予言は廃り異言はやみ知識も廃れますけれども、信仰と希望と愛はいつまでも続くわけですね。まず信仰ですけれども、天国において信仰を持つってどういうことなのかなと私はちょっと不思議に思ったんですね。でもこれを信頼って置き換えればわかるかなと思います。やはり天国においても神様を私たちは信頼しているわけです。神様のご性質について、神様の言葉を私たちは信じていくわけですね。信じてその天国にいるわけです。で次に希望ですけれども、この希望というのは望むことと期待することの2つ合わせたものですね。それもですね天国において私たちは持っているわけです。相手の最善を望みます。神様にも希望を置いているし、相手の最善を望むということはですね、私たちはいつまでも持っているわけですね。そしてもちろん愛が続くわけですけれども、なぜ愛が最も優れているんでしょう、一番優れているんでしょうか。それ7節に書いてありました。愛は全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、あるいは望みと書いてますね。愛は信仰も希望も含んでいるわけなんですね。人を愛しているのでその人を信じ、人を愛しているので私たちはその人に期待していくわけです。ですから愛が一番優れているわけです。でここでですね、天における例えとしてよく聞く話をちょっと最後にお分かちしたいと思うんですけれども、天国と地獄の話です。まず地獄の方から話します。地獄にですね一つのテーブルがありました。で人々がですね食事を取るために座りました。そしてですね渡されたのはですね、ものすごく長い1メートルぐらいあるですね箸なんです。これちょっと東洋の例えだと思うんですね。西洋だとこれ通じないと思いますけれども長い箸です。そしてですねこの食事が出されたんですね。で我先に食べるっていうことでですね、この自分がっていうことで一生懸命この食事をですねこう取ろうとします。でも取れないんです。持っていくことができないんです。長すぎるんです。そしてみんなは食べることができないで死んでいくですね。これが地獄です。天国の話をします。天国も同じように一つのテーブルがあります。そして同じように長い箸が渡されます。そして食事が出てきます。その人たちは自分ではなくて相手を信じ、相手を期待する。その箸を向かい側にいる人に使っていくんです。テーブルのこの食事を取って、そして向かい側の人の口に運んでいって、その人が食べることができる。もう相手もそして自分にこう渡してくれる。そして食べることができる。でこれが天国なんですね。天国、愛がいつまでも続くところ、最も優れているのは愛ですと書いてありますけれども、これが、最も優れた道であるとパウロが話したところなんですね。そこで14節なんです。これ途切れるわけでは14節です。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物を求めなさいと言ってるわけですね。とお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして愛について学ぶことができましたけれども、いかに私たちの性質とは異なるものであるかを知ることができました。天のお父様、私たちが決してできること、決してできないものであります。しかしイエス様の御声に聞き従って、イエス様を信じて、イエス様により頼んで、イエス様に私の座を明け渡していくときに、 イエス様が私たちのうちで行ってくださることを信じて感謝します。どうぞイエス様、聖霊様によって私たちのうちで力強く働いてください。私たちではなくてあなたご自身が生きてください。そして本当に私たちの周りにいる人々にあなたの愛を示していくことができますように助けてください。お願いいたします。私たちにはできません。しかし私たちが弱い時にあなたは強い、私たちは強いです。噂にキリストの力が完全に働いてくださることを感謝します。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。